杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に昭和大学横浜市北部病院甲状腺センター内科准教授国井陽さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
国井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はバセドウ病に関連する周期性四肢麻痺の原因、特徴、予後、治療などにつきご教示願いますですが、先生、このバセドウに伴う周期性四肢麻痺、これはあの昔から東洋人に多い、男が圧倒的に多いとかっていう、これ聞きます、やはり遺伝子絡みかなという感じいたしますけど、うん、これいかがなんでしょう。
は
い、
やっぱりそれを疑って結構検査をしている論文も多いんですけど、まだはっきりこれだよっていう遺伝子はなかなか見つかってはいないんですけど、うん、カルシウムをこう筋肉から出すチャンネルをちょっと動かなくする遺伝子はちょっとそれが原因なんじゃないかなっていうのは指摘されています。ただそれが多いのは結構ヨーロッパ人とかで、なかなか中国人とかタイ人とかで見つかってないって言われてるので、本当にこれが関係あるのかっていうのがまだ疑問視されてるところですね。
じゃあまだ本当のところはよく分かってないということで、はい、ただまあそのメカニズムとしてはそのチャネル系カルシウムやカリウムチャネルが絡むだろうというところですね。はいはい、ただしこう症状からいきますと、そうなると全身で出てきそうなんですが、必ずしもこの麻痺全身でもないわけでしょうね。う
ん、はい、ちょっと不思議なんですけど、うん、やはり下肢を優位に出てきまして、それも下肢の筋胃筋が脱力するというふうに言われています。
立ちにくくなりますね。
立ちにく、はい、
上半身はそこまでではないという、はい、あとやはり一番おっかない呼吸筋とか、うん、そちらの方もそんなに侵されないと、
はい、まず呼吸筋まで侵される人はいないと思っていただいていいと思います。
うん、そうしますとこれを起こした患者さんは、まあ、これはあの立てなくなる、急に立てなくなるとか動けなく、まあ、そういった形になりますですか。
はい、結構朝方が多いんですけど、朝起きようと思ったのに立てない、起きれなかったって言って訴えてる方が多いです。はい、
朝が一つの特徴ですか。
はい、夜遅くから朝っていうふうに言われています。
うん、なんとなく金縛りにあったような感じ
ですか。そうですね、ちょっと本人に鑑別してきてもらわないとわからないんですけど、うん、
まあ、そういうこともありますから、夜間とにかく呼吸が止まるという、そういったことは まずないと、
はい、そこまでの心配はないと思いま
す、ね。まあ、あの印象的にはこれ、あの私もそう多くはないですけど、バセドウ病、まあ、これ発症といいますか、あの一気に悪化しているところで起こるような印象ありますが、これはこれでよろしいでしょうか。
あ、そうでよろしいと思います。結構あの他の甲状腺機能亢進症の症状が全くなくって、うん、四肢麻痺だけが出てくるっていう方もいらっしゃいますので、うん、先生のお考え通りかなと思います。
うん、まあ、甲状腺の中にはあのバセドウ以外の理由で、まあ、ちょっと一過性にこう上がることもありますけど、はい、こちらの方で来ることもあるわけでしょうか。
はい、実はあの中毒性結節でも起こり得ますし、無痛性甲状腺炎でも起こり得ることなんですけど、やっぱメインはバセドウ病になるかなと思います。
このバセドウ病が発症した時に、比較的この周期性麻痺ですね、はい、まあ、これ出てくる 確かにこれ、まあ、繰り返し毎日のように出てくるというところは分かりますけれど、この周期性四肢麻痺のこの周期性という言葉ですが、はい、これ何の周期なんでしょうか。
ですね、これだいたいほっといても30分から3時間ぐらいすると自然と治ってきて力が入ってくるようになるんですね。でまた何かイベント何かをきっかけにまた力が入りにくくなるって、良くなったり悪くなったりを自然に繰り返すっていう意味で周期性というふうに言われてます。
じゃあその昔わからなかった時代というのは時々こう良くなってまた悪くなって、はい、そういったことでも気づかれたというか注目はされたわけですね。はい、
結構その病院に四肢に力が入らなくて来るっていう人のほとんどがその前1ヶ月ぐらいを見ると何かしらのイベントがあった、やっぱり力が入らない、階段が上りにくいっていうようなことを訴えてたっていうデータがありますので。
なるほど、それが非常に特徴的といえば、はい、特徴的で、まあ、それで周期性という言葉になったわけですね。はい、で、まあ、従ってこれは甲状腺機能が亢進した時に、まあ、伴うということですから、まあ、治療という形で移りますが、うん、これ治療甲状腺機能を下げるような治療をやっていくとこれはもう治っていく。
はい、やっぱホルモンが正常になると周期性四肢麻痺は起こらなくなるので、うん、ただだいたい数値が落ち着くのは1ヶ月ぐらいって考えると、それまでの間にはどうしても周期性四肢麻痺が軽いながら起こってしまうので、
うん、
注意が必要かなというふうに思います。
この甲状腺ホルモンが高いと起こるとは言っても、その高さのレベルですが、はい、これは非常に高いから非常に起こるというそういうものでもないのでしょうか。
不思議なことにそうなんですね。なんかそんなに高くなくてもやはり周期性四肢麻痺を起こす方は起こすので、
まあ、そうなりますと例えばこれ治療を優先する、このバセドウの治療優先ということで、まあ、例えば最近陽動製剤なんかもありますけど、はい、こういったものを使って早く、
はい、
ちょっと早めに落としてしまう、あり得るわけでしょうか。
はい、ぜひ多分ヨガカリウムガンとかを使って早めに数値を落としてあげた方がいいかなと思います。
これ一般的には先生方この甲状腺のこの菌のバセドウですけど、はい、まあ、これ当初 のレベルにもよりますけど、まあ、どのぐらいのまあ、スピードで下げたらいいとかっていうのはあるわけでしょうか。
まあでも早ければ早いほどいいかなというふうに思います。まあ、ただ一般的にそのメルカゾールだけになっちゃうんですけど、うん、メルカゾール3錠とヨウ化カリウムガンをプラスしたもので見たときに、うん、フリー T4 が4以下だとあんまり良くなるスピード変わらなかったっていうデータが出ているので、まあ、今推奨されているのはそのフリー T4 が4以上の時にヨウ化カリウムガンを併用しましょうになってるんですけど、うんうん、まあ、症状のある人には、うん、それ以下でも早めに良くするためにヨウ化カリウムガン使っていいかなと私は思っています。
まあ、この場合治療がちょっとこれコントロールしにくいので、はい、ちょっと行き過ぎちゃう時もありますけど、はい、これによるトラブル、まあ、この周期性四肢麻痺に関してはないでしょうか。
行き過ぎちゃった分に対しては四肢麻痺は起こらないので、そんなに問題はないかなと思います。
あとこれまあ、外来にいきなり来ることも多いんですけど、はいはい、不慣れな場合、まあ、ほとんどの場合私も不慣れなんですけど、はい、まあ、こういう方外来でこうやっていけるかなというそういう不安感がありますが、
そうですね、
ここはいかがなんでしょう。
ウォークインで診察に来て症状を訴えた方は外来でできると思うんですけども、うん、やはりもう立てないって言って救急車で運ばれてくるとか、車椅子に乗っかってくるとか、うん、そういう場合はやはり安心の目的も含めて一泊ぐらい入院の方がいいと思うので、やっぱ入院施設にお願いしてもいいんじゃないかと私は思います。
ただ先生一泊ですと、まあ、当初は毎日のように起こすわけじゃないですか。
はい、
まあ、毎日のように病院に来てくれという、はい、そういう話にも誰かねないところありますけど、
ね、そうですね、だいたい一回そのカリウムを補正して四肢麻痺を取ってあげた後に、うん、内服でカリウム製剤を飲んでいただくと、そんなにこう重症になってまた歩けないとかいうふうな症状は出てこないので、コントロールはできるかなと思います。
このカリウムの補給はなかなかこれ、まあ、面倒といいますか難しいところありますけど、うん、この補給スピードに関してはいかがですか？
補給スピードはですね、すごく難しいんですけども、うん、基本的に体内のカリウムの量は正常というふうに言われていて、うん、ただカリウムが筋肉に取り込まれちゃって血中にないからっていうことらしいんですね、うん、なので過剰にやっぱり投与しちゃうとこうカリウム結晶になってしまって、データ的には1日90メック以上投与しちゃうともう高カリウム結晶に必ずなっちゃうです。40メックぐらいで、うん、まあ、最初20メックパーアワーぐらいでちょっと点滴をしてみて症状が落ち着いたらもう内服切り替えでいいかなというふうに思います。
でそれで内服にした場合は、まあ、あの原則的にそう頻発はしてこないと考えてよろしいわけですか？
そうですね。ただちょっと力が入らないことがありますっていう訴えはあるんですけど、うん、なんか日常生活にそこまであの影響がなければ、うん、もう少しちょっと頑張ってくださいって言って経過を見ています。
うん、まあ、これは患者さんや家族を安心させる必要は十分にありますね。
はい、
うん、あとこれ再発の問題ですけど、はい、まあ、もうこれバセドウ病も、まあ、ホルモンに関しては良くなった、うん、まあ、抗体も仮に良くなったとしてこういった方々また再発これはあるんでしょうか？
あり得ます。やっぱりホルモンが甲状腺の方が再発した時に合わせて周期性四肢麻痺も出てくるので、もう絶対起こしたくないって言った人は、まあ、放射線治療とか手術とかで安心できる状態に持ってこないと再発は防げないかなというふうに思います。
最後にこれ生活の面でですね、はい、何かこう注意するところありますか？
結構大きくてですね、あのやっぱり炭水化物を過剰に摂取した後とか、はい、アルコールを飲んだ後、あと運動した後に周期性四肢麻痺を起こすっていうふうに言われているので、はい、特にやっぱり男性が多くて、男性もそれ20代から40代ぐらいのよく食べる世代なので、はい、夜間のそのパンとかご飯とかパスタとかを過剰に食べないように指示をすると結構頻度は減ってきます。
そうですか。ドカ食いが非常に危ないということですね。
はい、危ない、はい、
西洋飲料水はいかがなんでしょうか？
一応西洋飲料水はその原因の因子としては言われてないんですけど、うん、糖分がやっぱり含まれていると、うん、まあ、インシュリンが分泌されてカリウムが筋肉内に取り込まれて低カリウム結晶にはなり得るので、やはりやっぱり過剰には良くないなというふうに思います。
どうも先生、今日はありがとうございました。
いえ、ありがとうございます。
今日のお客様は昭和大学横浜市北部病院甲状腺センター内科准教授国井陽さん、サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。